はい、それでは今日はルカによる福音書の2章の22節から見ていきたいと思います。ルカによる福音書の2章の22節から、まあ、38節まで見ますが、とりあえず32節までお読みしたいと思います。まあ、本当に大事な出来事をですね、私たちが待ってますと、なかなか、so you need an English outline? Oh, you have one. Okay, good. Good. Thank you. なかなかですね、待ちきれないこともありますね。なんかこう、あるいはとてもこう好きな人とね、別れ別れで、そしてまた会えると思えばなかなかこう待ちきれないこともあります。いろんなこう待ちきれない場面ってありますよね。夏休みですと、その前になりますとね、子どもたちがなかなかこう待ちきれない夏休みですね。あるいはその最初のこう自転車ですね、買ってもらえるとなれば、いつかとね、こう首長くして時を待ってますね。結婚や子どもの誕生もさまざまなね、そういう場面があると思います。本当に私たちがこう、ね、なかなかこう待ちきれないことが多くありますが、この聖書の中で見ますと、ずっと約束された救い主の誕生があって、そしてそれをずっと人々が、まあ、期待していたはずなんですけどね。しかしながら今日見ていきますけれども、まあ、そうとは限らないわけですね。今日はキリストの再臨を待ち望みつつとですね、題したことをですね、共に考えたいと思います。キリストの再臨を待ち望みつつ、ルカによる福音書の2章の22節からお見せします。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムに連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子の初子はすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山場と一つ貝、または家場とのひな庭と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。その時エルサレムにメシアという、ごめんなさい、シミオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシミオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です、というですね、この箇所なんですね。まあ、このキリストの再臨を待ち望みつつということをですね、今日しばらく一緒に考えたいと思いますが、まあ、この主の来臨を待ち望んでいたものですね。今読んだところでは、このまずシミョンという方がまあ紹介されてますね。彼はこの長年ですね、このイスラエルの慰めを待っていたというですね、待ち望んでいたと25節にですね 敬虔な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいたとあり、そのようにですね、彼はこのメシア救い主の来られることを、まあ、首長くしてですね待ち望んでいました。そしてそのような中で聖霊によって示されですね、彼が死ぬ前に亡くなる前に召される前にそのキリストとお会いできるというですね、そういう確信を得て、そしてまた聖霊に導かれて、まあ、宮に来てですね、本当にこのキリストを腕に抱きですね、本当に神様の皆を賛美しているこういう場面ですね。まあ、このシミオンだけではありません。この後にですね36節にはこのようにありますね、またアセル族のパネルの娘、女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りと思って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人にこの幼子のことを語ったとありますね。アンナ他、まあ、ちょっと他の名前は挙げられていませんが、このようにですねアンナも期待しており、そしてその時にですねちょうど合わせてこのキリストの来られたこと、救い主が使わされたこと、メシアが約束通り来たことをですね喜び、そしてそのことを他待ち望んでいる方々に、まあ、お伝えしたわけですね。彼らは本当にこの救い主のことをずっと期待しておりました。きっとまあ、ローマ帝国から助かるだろうというこういうことも含めてのことかもしれませんが、ともかく彼らはこの喜んでですね、この救い主の来られたことを期待し、そして待ち、そしてこのように歓迎したわけです。しかしながらですね、イエス様の誕生について、ご降誕について聖書を見ていきますと、必ずしもそういうわけではありませんね。結局無関心だった者も非常に多くいたわけです。シメオンとアンナやその友人のようにですね、関心を持って、そしてずっと祈り待って、そしてこう首長くして待っているばかりではありません。神様の素晴らしい約束をいただいているにもかかわらず、そのことを考えてもいない人たちも多く、まあ、おられたわけですね。でそれはじゃあなぜかとこう考えると、まあ、いろいろ理由があると思いますけど、まあ、人生この日常生活のですね忙しさや、まあ、そういう中でですね、この救い主の誕生について、まあ、その忘れていたやら、あるいはそこまで関心を持てないようなですねこう状況を覚えます。まあ、ともかくイエス様の誕生の時には本当にわずかな方々に歓迎されたわけですね。 羊飼いたちや、まあ、こういう場面や、あるいは後にですねこの博士たちや、そういうことも見ますけれども、しかしながら多くの方はそのことについてあまり関心がなかった、あるいは歓迎もしていない。中にはもっとこう極端かもしれませんが、そのことを恐れたり憎んだりする人もいたわけですね。まあ、マタイによる福音書をちょっと見ますと、このイエス様の誕生、このユダヤ人の王、まあ、この約束の救い主の誕生についてこのような反応がありますね。マタイの2章の1節から3節ですが、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、途方の博士たちがエルサレムにやってきて、こう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので、 拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であったとありますね。まあ、2ページですが、マタイの2章ですね、1節から3節ですが、まあ、このことを怖がったり、あるいはヘロデの場合はこのね、キリストを殺そうと企むようなですね、憎しみ、こういうような反応もあります。歓迎するどころか怖がったり憎むようなですね、そういうものですね。後にはヘロデは、まあ、この2歳以下の幼子をみんなですね、殺してしまうような、なんとかこの約束の救い主を一緒に殺そうと思ってですね、そんなこともまでもしました。どうしてでも彼らはこの約束を怖がったり嫌がったり、まあ、憎んだりしたんでしょうかね。本当にこのメシアの約束を旧約聖書で読むと本当に素晴らしい約束ばかりではないでしょうか。本当にこのそのお盾になる御国が本当に恵まれた、祝福された、光栄な喜びに満ちた、こういう御国をですね形成する約束ですが、そのようなことをなぜ怖がるのでしょうか。なぜそれを嫌がるのでしょうかね。まあ、いろいろ考えるとこの世の中はでも案外そういうことが多いですね。結局ヘロデ王様は決していい王様じゃないですよ。しかしながら彼らは、まあ、ヘロデ王様自身はある程度わかりますよね。まあ、でもこの周りの人も一緒になってですね、ヘロデ王様がこのメシア、この約束の救い主に勝ると、その方ヘロデの方がいいとこう考えてですね、このメシアを怖がったり嫌がったり。でも後のあのイエス様の十字架の場面を考えても一緒じゃないですか。ね、イエス様を釈放しましょうか、バラバを釈放、こう自由にしましょうかというねことになると、じゃあバルバを自由にしてください、私たちはイエス様を十字架につけます、ね、こういうようなこう世の判断ですね。私たちの世の中はしばしばですね、神様の事柄を憎み拒み、そしてその嫌がるわけですね。さあ、そのようなこのことで、まあ、ちょうどクリスマスの後ですが、まあ、私たちもそのね、クリスマス、イエス様の誕生素晴らしいですねとこうお祝いしますけれども、当時の人たちはどうだったかということですね。少し考えると、皆さんがそれを期待していたばかりではない。幸いにシメオンやアンナ、仲間の人たちもいて感謝なんですが、そういう人たちだけではないんですね。で、今日のじゃあ私たちはどうかということを少し考えたいと思いますね。すなわち主の来臨、こう救い主として来られるこのイエス様、でも私たちは今ですね、主の再臨を待ってますよね。まあ、待ってるはずですよね。で、主の再臨も同じく約束されていますよね。イエス様ご自身も約束されました。ちょっとマタイによる福音書の24章ですね、30節を見たいと思いますが、51ページになりますね。51ページ、マタイの福音書24章の30節ね、イエス様の再臨、再びね、もう一度イエス様がこの世に来てくださるというですね、約束ですね。30節見ますと、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる所属は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。イエス様ご自身がこうおっしゃるんですね。私はまた来ますよと、ずっとこう何回も繰り返し約束しており、まあ、旧約聖書の預言も多くですね、そのことを約束しております。主の再臨ですね。私たちはどうでしょうか。待ち望んでますか。 あのシミオンとアンナ他仲間たちは待ち望んでたんですね、来臨を、主の来ることをずっとですね期待して祈って待って、そしてそのいらっしゃると喜んで歓迎しますが、じゃあ私たち今日どうでしょうか、ね、イエス様の再びおいでくださることをそのようにして考えながら期待しながら祈りながら願いながら待っていらっしゃるでしょうか。まあ、この同じ24章の42節にですね、だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。この主の再臨について、再び主が来てくださるということについて繰り返しですね、私たちに呼ばれ、主がこうおすすめすることはですね、私たちに命じることは、この目を覚ましていなさいということは、逆に言うと目を覚ましていない可能性があります。すなわちそのことを忘れてしまっている可能性があります。それに対して鈍感になっている可能性が、期待していない可能性があるわけですよね。目を覚ましていなさい、そのことを覚えてください、待っていてください。どうでしょうか、本当にこの主イエス様がおいでくださると約束しております。そして私たちもあのシミオンやアンナのようにですね、待っているはずですが、いかがですか、今日イエス様がおいでくださるかなと、こういう期待を持って今日そのような思いでですね、今日一日過ごしていらっしゃるんでしょうか、ね。まあ、私も考えるとなかなかそれは時には飛んでしまうような気がしますね。どっか行ってしまうような、普段それのことについて考えていないことが多いなと反省しますね。でも本当に私たちは目を覚ましていなさいと主はおっしゃるんですね。いつ来るか分かりません、でもいらっしゃるんです。私たちもあのシミオンやアンナやあの仲間のようにですね、そのことを本当に首長くして期待し待っているはずです。残念ながら主の再臨を無関心でいる人もまあいますね。まあ未信者ならまだそれは分かります。しかしながらクリスチャンの中でもしばしばそうかもしれませんね。やはりまああの当時と同じでしょうか、いろんなこの世のものに心がとらわれ、まあ主がまた再びいらっしゃるということはどこかこう考えていない、忘れてしまっているようなこともあるかと思いますね。本当に私たちはこの目を覚ましていなさい、本当にこのイエス様が再びおいでくださるということをですね、期待しながら日頃主にお仕えすべきですね。まあ、中には主の再臨という話をしますと怖がる人もいると思いますね。少し嫌がったり怖がったり、そこに対する抵抗を持ったりというね、こともあの当時のヘロデや周りの人たちのようにあるかもしれませんね。まあ本当それはまた言いますと未信者ならまだ分かりますね。しかしながら信者の中にも時折ですね、そのような反応もあるかもしれません。まあ私自身も時として、あ、主がおられ来られるのであれば、ちょっとまずいかなとそういうふうにですね、っていう思いをね、時には持ちますね。それはしかし案外ですね、私たちが日頃ちゃんと主にお仕えしていない結果かなと、まあ、思いますね。自分のことを思うとそういうことがあると思いますね。まあ、聖書にもこのように記されてますが、この同じマタイの24章ですね、44節からちょっと読んでいきますと、だからあなた方も用心していなさい、なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。主人からその家のしもべたちを任せられて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるように、忠実な賢いしもべは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを 見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます、その主人は、彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたり し始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。ますね。結局私たちはいつ主がおいでくださるかわからないわけですね。いつ主が再びお戻りになるかわからない。でここでは主はですね、目を覚ましていなさい、そしていつ戻ってもいいようにこの主にお仕えする、主に従っていくように、まあ、命じているわけですね。ですから本当に私たちもそのように日頃ですね、主のおっしゃるようにそれに沿って歩み、それに沿ってこう生きていると、まあ、この主のおいでくださることをですね、もっとこう気持ちよく待てる、期待できるというですね、そんなふうにも思います。そこでですね、この主の再臨を待ち望むにはどうすればいいのか、少しこの中から考えていきたいと思いますね。まあ、今日のお話の中心にはシメオン、アンナ他ですね、彼らはイエス様のこう誕生を期待してますが、なぜそれほどにまで期待できたかというと、まず一つ言えるのは、この神様の御約束を本気にしていたからですね。まあ、それを本当に信じていたからですね。旧約聖書のこの約束を本気に信じており、それが本当に神様が守ってくださる、実現してくださる、実行してくださるというですね、ことを固く信じていたからですね。まあ、私たちはどうでしょうか。時折神様の約束を疑ったりするかしら。そうあってはなりませんね。そして本当に私たちもこの来たる御国、イエス様がおいでくださる時の素晴らしいことをですね、本気に信じて期待すべきですね。まあ、シメオンの場合には亡くなる前にキリストとお会いできると示されておりました。特別な聖霊なる神様の啓示によってですね、そういうふうにこう感じていた、知っていたということですが、まあ、私の場合はそういう特別な啓示はありません。でも私はこの召される前に主がおいでくださるというふうに、まあ、前から考えています。まあ、そうならないかもしれませんが、でもいずれにしろこの主がすぐにでも来られるというですね、すぐにでもいらっしゃるという、そういうふうにして私たちは日頃歩む、生きる、そのようにこう接する、待ち望むべきですね。そのように主がおっしゃってます。目を覚ましていなさい、待っていなさいというね、このように繰り返しですね、この待つように、期待するように、待ち続けるように、まあ言われるわけです。そのような意味では私たちは、まあ今日はこの2017年の最後のね、一日、まあ、最後の日曜日でもありますが、ね、でもそのように私たちは日頃ですね、いつも主が今日、もしかしたらですね、今日おいでくださるというですね、そのような思いでいるはずですね。ですから私たちもぜひそのようにしてですね、シミオンとアンナや他に習ってですね、神様の御約束を本気に信じるように したいと思います。まあ、あと彼らについて考えますと、その約束を信じていただけではなく、まあ、あるいは逆に言えば信じていたからそれをずっと覚えていた。どうでしょうか、私たちはその主イエス様が再びおいでくださるということを言われると、あ、そうだとわかるわけですが、普段それをどっかこう飛んじゃうというかね、うん、それがどっかこう頭の中にこう絶えず持っていない、その考えをね、どっか行ってしまうようなことがあると思いますが、しかしながら本当に彼、このシミオンやアンナはそのことを絶えず祈りつつ、断食と祈りと思って、まあ、期待していたとありますね。まあ、周りにはですね、みんながそういう思いでいたわけではありませんが、彼らの場合はそうですね。周りのことを考えると、きっとヘロデやローマ帝国やサンヘドリンにですね、イスラエルの助けをこういろいろこう期待してたかもしれませんが、しかしながらこのシメオンやアンナは神様にイスラエルの助けを期待しているわけですね。で、私たちも、まあ、時にですね、政治家に期待を寄せたり、この機関あの機関にですね、期待を寄せたり、まあ、このことによって国が良くなる、世界が良くなるとかね、こう考えるわけですが、でも私たちはやはりですね、アンナとシミオンと同じように、この世の中を良くするにはイエス様の御国以外には本当に、まあ、突き詰めて言えばないわけです。もちろん私たちは今の世の中でいろいろこう取り組みながら期待しながら行くのも正しいと思いますが、でも突き詰めて言えば、本当に根本的にこの世界を救うことのできる、変えることができるのはイエス様以外にはないわけですね。ですからそのようにして私たちもそのことをですね、覚え期待すべきです。結局彼らはですね、他の人たちは神様の約束を忘れている一方では、この方々は忘れていない、そして期待しているのは、おそらくこう言えると思いますが、この御約束を愛していた、すなわちそこに期待を寄せ、その希望を持って、神様こそ私たちを救うお方なんだというですね、このことを大事に考えていただろうと思います。で、私たちもですね、この主イエス様が再びおいでくださることについて、これを大事に思い、そこに期待を寄せ、そこにですね、私たちも心を注ぐべきです。で、彼らはですね、この主の来臨を待ち望みながらですね、そのまましているわけではないんです。すなわちそれ以外に何もしていないのではなくて、待ち望みつつ主にお仕えしているということも言えますね。シミオンもアンナも割とご年配でありながら、いろいろと忙しくしていますただ単にこうじっとイエス様の来ることを待っているのではないんです。時にはですね、この主の再臨という話になると変な話になりますね。変な話というのは、イエス様がおいでくださるのですから、何もせずにそれをじっと待っていましょうと言ってですね、この例えば極端な話ですけど、この日に来るのですから皆さん集まって待ってましょうとね、こういう話聞きますと絶対に信じていきませんよ。なぜならば2、3ありますけど、一つはこの日というのは示されてません。もう一つは、主は決してですね、私たちはじっとただただそれを待つというふうに命じたことがないわけですから、いずれもですね、おかしい話ですね。このシミオンやアンナもただただですね、このキリストの来られることをそのまま待っているのではなくて、待ち望みつつ主にお仕えしていると、これは大基本ですよね。私たちもそうすべきです。主にお仕えしながら、本当に今にも主は来るかなと、まあ、さっきのしもべの話もありましたね。しもべも働きながらご主人の戻ることを ま、そのいつ戻ってもいいように働きなさいとこう主がおっしゃってるわけですね。ですから私たちもそれを原則として覚えますね。待ち望みつつ主に仕えていた。まあ、イエス様のお生まれくださったことは歴史上ある意味最も素晴らしいことと言えるかもしれません。まあ、十字架もそうですけれども、でもそのようなこう救い主が来られたというですね、素晴らしいことがあってもなかなかそのことを喜びを持って歓迎する人はわずかですね。そしてじゃあ今の世の中はどうかというと、残念ながらさほど変わらないような気がします。すなわちフィエス様が再びおいでくださるということも素晴らしい約束です。そしてこの地上、この世を本当に根本的に変える大きな出来事ですが、しかしながらそれをなかなか待ち望んでいる方は非常にわずか、まあ、下手すると私もその中の仲間の一人でそのことを忘れてしまうようなね、こともあるかと思います。聖書の一番最後をですね、ちょっと今日最後に読みたいと思います。聖書はじゃあどういうふうにね、こう締めているかというと、ヨハネの黙示録ですね、黙示録の22章、一番最後のページ、503ページですが、黙示録の22章の20節と21節ですね、このように書いてありますが、これらのことを証しする方がこう言われる、まあ、これらを証しする方はイエス様ですね。イエス様ですが、しかり私はすぐに来る。アーメン。イエス様がどうおっしゃってますか。私はすぐに来るですね。しかり私はすぐに来る。アーメン。その通りです。そしてそれに対してこの著者ヨハネですね、そのことを伺ったヨハネはどう言うんでしょう。主イエスよ、来てください、ね、主イエスよ、来てください。主イエスの恵みが すべてのものと共にあるように、アーメンというね、ようにしてこの聖書を閉じてますね。本当にこのイエス様が最後の最後に何とおっしゃってますか。しかり私はすぐに来る。アーメン。その通りです、ね、これは間違いないですよということですね。そしてそれを聞いたヨハネは何と反応しますか。主イエスよ、来てください、ね、これはどうでしょうか。私たちの思いですか。私たちも主イエス様の声をこう聞きながらですね、主イエス様ぜひ来てくださいと、そんな風にして日頃ですね、祈ったり期待したりしているのでしょうかね。本当に私たちもこの来たる一年、そのような思いで過ごしていきたいものだと思いますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このようにして共に御言葉を学ぶことも許され感謝いたします。今年一年の最後の日曜日、最後の一日、そしてその世の中でいろいろと反省すべきところもありますが、そのあるいは一つには主が今にも来られる、今日にでも来られるということをどのぐらいこう考えながら、思いながら、期待しながらこの一年を過ごしたかなと思うと、本当に悔い改めないといけないなと私も示され、この来たる一年、本当にこの主イエス様がおいでくださるということを本当に忘れることなく意識しつつ歩めますように、主イエス様がしかり私はすぐに来るとおっしゃっておられる、そして私たちもヨハネと一緒に主よ来てくださいと心から言えるものとなりますよ。主どうかそのような主への思いを、主の御約束への期待を私たちに一人一人にお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。